アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子どもと一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子どもの体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラク子育てアミママの代表してますアーミーです。今日のお話はですね、テレビとか YouTube を見せるときどうしてますかっていうお話です。まあ真面目なママというか、一生懸命ね子育てをしてますっていうね、まあ自分では一生懸命やってるつもりのもしかしたらないかもしれないですけど、私のねこのラジオ配信を聞いてくださってる方って、子育てに興味があるとか、一生懸命ね子供と向き合いたいとかっていう風に思ってくださってる方が多いんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、まあそういうママたちってやっぱりこうね、いろんな育児本とか育児の情報とかを見たり聞いたり仕入れたりとかねしている方なので、例えばテレビはあんまり見せない方がいいよとか、 YouTube とかね、そういうのはあんまり見せない方がいいよとか、そういうね情報もいっぱいありふれているので、できる限り見せないようにっていう風にね頑張っている方も多いんじゃないかなと思います。ただじゃあ私はどうかっていうと、見せてます。それで言うとめっちゃ見せてるタイプだと、いや、見せていたタイプだと思います。これって育休中のお話ですね。子供が0歳とか1歳とか育休中のお話で、私はいつも子供のね、あ、でもまあ何でも見せてたわけではなくって、テレビすごい見せてた。 YouTube はねもうエンドレスに終わらないので、ちょっと YouTube は見せてなかったですけど、01の時はね、テレビはこちら側が絞ってめっちゃ見せてました。で、じゃあどういうのを見せてたかっていうお話ですけど、私 E テレは見せてました。すごく録画してまで見せていました。あとは自分が見たいドラマとかを一緒に子供と見るみたいなことをやっていたんですよ。だから私のね娘がテレビの前で立っている様子が可愛かったので、撮ってるっていう写真の後ろでは逃げ恥のねわかりますかね、皆さん逃げ恥見てましたか？うちの娘の時ね、逃げ恥を見てたんですよ私は。だから逃げ恥の新垣結衣ちゃんが後ろで写ってるみたいなタイミングの写真がね残ってるんですけど、まあ、そんな感じで自分が好きな、子供に見せても悪影響なさそうだなとか思うようなドラマを、まあ、誰かがね殺されちゃうとかいうようなものってさ、さすがに01の子には見せられないと思ってるので、サスペンス系とかね事件性のものとかっていうのは見たくても、子供の目の前でっていうかね、子供と一緒に見るっていうことはなかったんですけど、逃げ恥とかドラマとかは見せてたりとかっていうことしました、してました。だ、基本的にはEテレを娘にはね、息子もそうかな、見せてました。で、一応ずっと見せてるというわけじゃなくって、はあ、今日はちょっと自分も疲れたなとか、のんびりしたいなっていう時に、自分がソファーに座ってのんびりってしてる時に、子供がちょっと遊んでみたいになるとちょっと大変なので、その時だけはテレビをつけて YouTube を見せるみたいな。で、一応一日の中でずっとつけてるってなったら、やっぱずっと子供ってテレビ見ちゃうし、こちら側もずっと見ちゃうんで、それだとコミュニケーション取るのはっていうところがあるので、一日の中でもこの時間はテレビつけないようにしようとか消しとこうとかね、そういう時間をわざと自分の中でも作ったりとかしながら、あえて子供との時間を作ろうっていうのを、まあ、育休中でもさ、ママ疲れちゃうから、時々休む時はテレビで、じゃあ今はちょっと頑張れるなっていう時はテレビを消して子供と向き合うみたいな感じのことをね、私はやっていました。で、皆さんもねそうだと思うんですよ。もう毎日さ、子供と育休中ってずっと一緒にいるじゃないですか。で、ずっとお家にいることもあれば、ちょっと大変だな、疲れてきたなと思ったら外に出かけるとか、予定があったら外に出かけるとか、そういうこともねあると思うんですけど、基本はやっぱりね、子供はまだちっちゃいから、そんなに頻繁に出かけるっていうことがないって考えたら、一日中お家にね子供と一緒にいるってなると、休みたくても休めないみたいなことってねあると思うんですよね。だから そういう時にちょっと休みたいなみたいな時に子供が楽しめる E テレ。E テレ、なんで E テレにしてたかっていうと、歌とかね、踊りとか、なんかそれを見ながらでも子供がこう楽しめるような子供の番組っていうところがね、E テレ。E テレ便利なのが、何歳から何歳対象の番組ですよみたいな、ちゃんと分かれてるんですよ。だから私はその子に合わせて01の子がね、見るような、例えばいないいないばーとか、そういうようなものとかを録画して、ずっと自由に流してるわけじゃなくて、録画してその番組だけを見せるみたいなことをやってました。それで言うとさ、ありがたいことに、夕方のさ、夕飯を作りたい時間帯とかさ、あとはこう夕方になって子供がちょっとぐずぐずしだす時間帯とか、4時とか5時とか6時とかに E テレのね、子供のための番組ってやってるんですよ。でもっと言うと朝も8時とか、それこそさ、2人目とか3人目とかの子供をだった場合に、こう上のお子さんを登園させるとか、その準備させるとか、そういうので手がかかるような時間帯とかにやってたりするんですよね。でそこでちょっともう E テレさんに頼んで準備をしたりとか見せたりとかっていうことも一つの方法としてできるんじゃないかなって私は思うんですけど、そう、そういうので使うっていうところで私はやっていました。で今もね、その娘が登園させるときに息子にはそんな感じで使ってたんだけども、まあそういう使い方が一つっていうところと、もう一個は一人目のお子さんとかでちょっと疲れててテレビに頼りたいなみたいな時のコツとしては、子供ってテレビ見てるじゃないですか。一人でテレビずっとそうやって見てると、やっぱりよくね言われる、テレビ見せたらダメよ、 YouTube 見せたらダメよっていうさ、見解として言われてるのは、テレビはコミュニケーションが取れないので、こちら側がなんか面白いテレビがあって、子供がね何かを発したところで答えてくれるわけじゃないんですよ。ずっと受け身状態なんですよね、テレビって。だから結局は受け身な子供に育ってしまう、自分から何かを発するみたいなことをしない子供に育ってしまうよっていうことがあるので、テレビは見せない方がいいよっていうふうに言われてるっていう要因があります。っていうと、お母さんと一緒に見るっていうのが実はポイントだったりします、もし見せるんだったらね。どういうことかっていうと、お母さん、まあ、多少なりとも休んでね、いるんだけれども、がっつり子供と向き合ってるわけじゃないからね、テレビに見せてる間って。だから少しは休めるわけですよ、テレビ見てる間。ただ、もう全面的に休むっていうことはね、基本できないじゃないですか。でもちょっと休みたいっていう時にテレビを活用するわけですが、子供ってテレビを見ていても、時々ね、なんか面白いことがあったら、パッと後ろを向いて、ねえ見てお母さんみたいな感じの顔をするんですよ、こちら側を向いて。それは娘の時も息子の時も同じだったので、どの子もそういう場面ってあるんじゃないかなと思うんですけど、で子供って大きくなってからも、何かいいことがあったら、ねえねえお母さん聞いて聞いてみたいな感じになるんじゃないですか。それって01の時とかも同じで、何か楽しいことがあったりとか、おおって思うようなことがテレビの中で起きると、パッとお母さんの方を向いて、ね、見て見てみたいなね感じの目線を送ってくるわけですよ。でその時にお母さんが一緒にテレビをね見てて、あ面白いねとか、例えばいないいないばあだったら、わんわんかわいいねとかね、この歌面白いねとか、またはお母さんが一緒に歌ってあげるとかね、で踊り真似を一緒にしてあげるとか、まあがっつりはやらなくてでもですよ、ちょっと休みたいんで。そういう感じで子供とコミュニケーションを取りながら、まあ、踊らなくっても言葉だけでね、声をかけてて面白いねとか言うだけでも、子供にとってはうんうんみたいなね、こういう時に面白いって思う、面白いって言葉を使うのかっていうのも、前のね私のポッドキャストの中でもお話ししましたけど、こちら側が言葉のシャワーを子供に浴びさせてあげるっていうことで、子供は気持ちを表現したりとか、その状況を言葉で表現したりとかっていうところができるようになりますよっていうお話を一度ねしたので、聞いてみていただきたいと思うんですけど、まあ、それと同じでテレビを見ながらもそういうコミュニケーションを取ることができるよっていうことです。なんなら テレビを見せながらでもそういうコミュニケーションを忘れずに取っていれば、テレビを見せてたとしても、まあ、見せすぎはね、頼りすぎ、やりすぎみたいなのは、過ぎるのは良くないですけど、テレビもそんな風にして上手に活用しながら、子供とのコミュニケーションとか、お母さんのちょっとした休みながらの子供とのコミュニケーションとかを取るのに役立てるっていうことができるので、ぜひそういう意味でもね、テレビも上手に使いながら、だってもう人類文明の危機じゃないですか。そういうね、立派な危機じゃないですか。ありがたいことにさ。それを使いすぎずに、頼りすぎずに活用するっていうことも、子育てだったりとかではやっていくっていうところも必要かなと思います。今の時代ね、こうママがさ、ちょっと疲れたから休みたいですって言ったら、すぐに誰か家族がさ、 OK 変わるよみたいな言ってもらえるような環境じゃなくなってきてるじゃないですか。一人でね、ずっと子育てしなきゃいけないみたいな方も多いと思うのでね、だからこそ使えるものは使うし、まあ頼りすぎずにしっかりと子供とね、コミュニケーションを、ポイントをしっかり押さえて取りながらやっていくっていうところも、テレビとか YouTube とかのね、活用方法かなと思います。ただ YouTube はね、エンドレスにね、ずっと止めることなく自動でね、再生していくので、要注意が必要だと思います。子供もね、ポチポチ押して勝手に進めていくっていうこともできちゃうので、もううちの子なんて携帯の触り方2歳とかねぐらいでパッと覚えたりとかしたので、そういう意味では私は小さい時こそ YouTube はまだ見せなくていいかなって、見せるとしてもそれこそ録画したテレビとか、または YouTube やるにしてもちゃんと時間制限かけるとか、ロックかけられるようにするとか、そういうのはね、用意しといた方がいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、いろんな意味でも上手にね、文明の機器を活用しながら子育てを楽しめるように、皆さんも工夫していただけたらなと思います。今のね、お話でうちはこんな風にして活用してますよとか、こういう工夫もしながらうまく使ってますっていうお話とかね、あればコメントとかしてメッセージしてくださると、また皆さんでね、シェアしながらやっていけるかなと思いますので、それもお待ちしております。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた、バイバーイ。